の
アーカイブ、
はい、ということで、2025年も早いもので5月分の、ね、収録が、ね、いつも早い早いって言ってますけれども、今回のメンバーは、はい、館長ハトポポミ、そして橋本里穂と、
はい、大泉洋子でした。
はい、こちらの3人でのお送りをしております、はい、いやはや、あの毎回早いって言っちゃうねこれね。
そうですね、
やばいよ、言っちゃう、半分終わっちゃう。
やだ、ゴールデンウィークですね、あの、ゴールデンウィーククイズをしてくださったり、そうなんですよ、びっくり箱でしてくれてたりするんですけどね、今年のゴールデンウィークはこう世に言うとこのちょっと短いっていうところで ね、
祝日だけのつながりでいくとちょっと短めってい
う、うん、そうなんですよ、うん、なんかゴールデンウィーク予定とかあります？
いやなんだかんだね、やっぱ仕事が、
あ、祝日もお仕事入ったりとか。
悲しいことにですね、職場がやっぱりお子さんがいらっしゃる方が多くて、その皆さんファミリーでお出かけする間のお仕事をしなきゃいけない、
なるほど、
ね、皆さん長期のお休み取って旅行とかされる間に、まあ、もしねお仕事何かがあった時に誰かやんなきゃいけないじゃないですか、まあ、そういう役回りでなかなか
頑張って働きますと
続けてはちょっと長いのは取れないので、
なかなかね、
なかなかちょっと、なのでいつも通りお買い物に行ったりとかはすると思いますけど、混んでるだろうない
やそれもあるよね、そうなんだよね。洋子さんゴールデンウィークとかどうですか？
どこにも行ったことないです、あの混んでるところあれだし、私も仕事してることの方が多いですね。
そうですよね、いや私も同じくそうなのよ、なんかゴールデンウィークだから出かけるっていうのはもちろんね、うん、あの長期休み取れる方はそうなってくると思うんですけど、あのなんかちょっと前に旅行の話とかをね別の方としてた時に、いや旅行は楽しいんだよみたいな、旅行自体は楽しいんだけど、行く前の準備と帰ってからの片付けがすっごい大変みたいな。
それがちょっとわかる、
帰ってきてからとかなんて特にもう、
そうそうそうそう、
洗濯ね、
実際休みかっつったら、いやー疲れるよねみたいな、そのなんか一泊二泊そう泊まってるその日は休んでるかもしれないけどみたいな、でも結局観光とか行って通常より歩いてたりとか、
まあね、確かにアクティブに
ね、なんかいろいろ見て、いや楽しかったって心の充足はあるにしても、いや体の疲労感は、いやなんかいつもよりもワンちゃん疲れてるみたいな休み疲れしてるみたいなとこあるみたいなってとこを考えると、通常運転してる方が
そうですね、
そういいっちゃいいのかもしれないですよね、本当に。
あとね、あの場所にもよりますけど、都内が空いてる、
あ、そうですね、
観光地はダメ、
そうですよね、
だけれども、そうではないところは東京が空いていて
意外とね、
とてもねいいです。
確かに確かに、
みんなね それぞれに行くから、
そうご旅行に行かれる、それこそ、そうご旅行に行かれるので意外と都内が空いているみたいな現象はありますね。
なんで、あの道も空いていて、
あ、なるほど、
私運転するから、
あ
の都内の道が空いていてとても気分がいいです。
走りやすい、スイスイって。
そう
でも、今年って万博あるじゃないですか。都内に来てる観光客とか、その日本多分あちこち回ろうとしてる海外の方とか多くて、だからなんかこういろいろねうろうろしながら、それこそあの駅で駅員さんとちょっと誰か あでもないこうでもないとかやる光景は多いですよ結構。
あの難しいのよ、なんか言葉もさ英語のみじゃなかったりするじゃない。なんかやっぱ接客とかしてて、まあ大体英語が伝わるだろうと思ってこっちも片言の英語で一生懸命言ってたら全く通じてなくて、でなんかもうすごい頑張って何語なんだ、まず何語なんだみたいなっていうところをさ聞こうと思って、カントリーみたいなって言ってそうこの間ね接客中にカントリーって聞いたら、そうどこ出身なのみたいなんで聞いたら、タイって言い出して、タイ語ねみたいな、いやもうタイ語なんてさ、そう調べたらさもうなんかもう字面もさもう
違いますよね。
そうタイ語ってなんかうねうねしたやつ、
ね、なんかそうですなんかそうピラミッドとかで使われてるみたいな、そう英語でもないそうなんですよ。そうなんかタイの映画とか去年とかすごい流行りましたけどもね、夏とかすごい流行りましたけど、タイ語はさ もう全然わかんない、1ミリもわかんないじゃない、
履修してない、それは履修してない
本当に。だからもう本当携帯で、あ、なるほどね、英語は一個も通じない、じゃあタイ語翻訳みたいな、うん、でなんかその免税の、そう、免税の説明もしたくて、
そう、難しい、タックスフリーを、
タックスフリーはなんかどうなんだみたいな、タックスフリーをするには5000円以上買っていただかないとみたいなところで、だからでも、ね、あのなんていうの、5000円以上タックスフリーみたいな、ようやく打って画面見せて、でそれで、あーみたいな、そうだからみたいな、
それ打ち込んだんですか、その言ったら代わりに
打ち込んだんです、打ち込みで
便利な世の中よの
でも本当にそう、翻訳こんにゃくじゃないですけどでもまあ今もうスマホはそのレベルですよ ね
それはすごい、
そうそれでようやくあはーみたいな感じになってくれて、そう、もうこの時計はね1個3000円だから、まだなんかタックスフリーができないみたいな、他に買うみたいな、他はいらないからみたいな感じであ、そうなんです、じゃあタックスフリーはできないけど、じゃあこの時計ねみたいな、はいはいどうぞみたいな感じで、そう助かったんですけれども、うん、そうなんですよ。でスマホをね、そう今、うんうんうん、そう打ち込みしたっていう話なんですけれども、うんうん、今回あの、はいはい、陽子さんが手と手という作品を読んでくれてる中で、うん、手の話にね、うん、この3人になったわけですよ、
はいはい、なりましたね。
でまあなんかこう、あの私もそのアクセサリーのお仕事とかで、うんうん、あの指輪の販売をしてたりするのです、はい、やっぱサイズ測らせてもらったりとかで、うん、やっぱいろんな手の形を見たりとかね、うん、あのするわけなんですけれども、うん、あの手の使い方って変わったよねって、
ね、
そうなんかいろんなこうなんていうの、いろんな時代がありつつ、うん、まあそれこそ昔はスマホ携帯なんていうものはまずなくてさ、
はいはいはい、そうですね、
なんか着る服とかも全部変わってきてますけど、はい、ね、着物から始まりみたいな感じ、
うん、
ま
あ
ね、ま
あ、それを言ったら本
当そうなんですけど、うん、でもやっぱ筆から始まってんのかね、字を書くみたいな。でも木の棒から始まるか、
そうでしょう、う
ん、ああそうですね、
そうですね、うん、木の棒から始まり、石とかに字も彫ったりとかしつつで、何ですか、でも木の棒、筆、ペン、鉛筆あたりは、
うん、ヨーロッパはペンに行くんですよね、
ですね、
日本は
筆とかになってくるのかな、
アジアは筆ですよね、
うん、でもあの辺はさ、言うてこう持ち方はまあグーだったりとかはあったかもしれないですけど、うん、ペンの携帯の持ち方って多分そこまで大きな変化はなくて、うんうん、
ないですよね、
そうで、まあ、私たちもやっぱり小学校の時とかやっぱ学生時代も死ぬほどね、うん、字は書いてきたわけじゃないですか、はい、そう漢字練習帳に死ぬほど、
ね、ここ真っ黒にしてね、
そう
鉛筆だから
、ね、本当そうですよ、ね、夢みたいな
懐かしい、
いっぱい漢字書きました、
今ここにね、あれなんですよ、鉛筆
あ、持ってる、
あ、でも鉛筆私もまだ仕事で使うよ、ね、そう
六角形鉛筆ですか、
六角形のこれ 2B みたいな、
でもなんかさ、ちょっとおしゃれよこいつ、なんか木の部分赤いわよ、塗ってるの、
もともとね、なんか赤く染まってる、
あ、本当だ、おしゃれ、ちょっとおしゃれ、おしゃんな鉛筆、鉛筆でも久々に持ちました今ボールペン
も
持っちゃ そうボールペンも消える時代になったじゃないですか、いつだったか、
難しい、
そう、
私は仕事でなんかあの文字構成をしてる時とかチェックで、うんうんうん、鉛筆なんかね、鉛筆たの
ありますね、
ボールペンとかじゃなくて鉛筆がいい、
私も鉛筆を使うシーンはナレーション原稿の時かな、赤を鉛筆使うんですけど、そうなんですよ、
憧れあの赤鉛筆とか、うん、これ 両側 その赤と青のやつとか、うん、
そう赤鉛筆、
その先生が使ってるみたいな、
確かに
憧れがありましたね、
確かに。でもさ、昔はさ、赤青鉛筆って半々で赤青鉛筆だったんですよ。でもさ、どう考えても赤のが使う分量がそう多いじゃない、だから今赤のが長いんですよ、
長いですよね、
そうなんですか、
なんか見たことある、
ちょっと知らぬ間に赤のが分量が多くなってるし、赤青鉛筆、
そう知らなかった、
でもそうだよねと思って、そう、青鉛筆には申し訳ないんですけど、なかなか、ね、そう、青のが確かに減りは遅いのよみたいな、
そう、3色ボールペンも青残りますもんね、
うん、そう、青ね、別になんか使わないわけじゃないんだけどみたいな、でもそうなのよ、インクは最後まで残るみたいな、ね、ますよね、そう感じであるんですけど、だからやっぱり学生時代は皆さん多分ペンダコはいくらかあったと思うんですよね、
ありますね、
うん、
あります、ありますね、
私あるよ、
あ、今でもね、そうですよね、物を書く仕事してるからやっぱりそうなんですけど、でもまあ本当に手元を使うの変わったよねっていうのはやっぱりスマホなのかなと、
うん、一番はそうですね、
そう
てこんなさあうちの、うん、私の母もう 90代ね、うん、あのねこれができないのなんか
どれどれ
こうただた叩くのと振って横にするじゃない、
うん、
あのこう、
うん、
何
なんていうの
ページをさなんていうの、
うんうん、ページを送る時のスライド
スライド、うん、その違いが打ち分けられない、うん、だからスライドしなくていいところで
スライドし
ちょんってやっちゃうのだからあお母さんそれ違うからとかね
こうだから垂直な動きが
そうそうそうなんかねちょんってやるからだからとか言って
なんかその画面をスーッとこうなんていうの擦るみたいな動きが基本的にやっぱりないのかな、うん、でも確かに擦る
今までだって
何かをこう擦るってさ墨ぐらいじゃないなんか
しかもだってそれは、ま、何か持って
そうですよね、うん、墨を持ってそうですよね確かに
本当にそれをねスマホの使い方の以前に だからそこしないから上からやるだけだから
いやで本人やってるつもりもあるんだけど
そういう動きをだってしてなかった、ね、なかったじゃないですかそれは ねもうちょっと若ければ使い分けできるかもしれないけど、うん、もう90歳の母には使い分けが難しかった、うん、いやそうですよねそうそう
だってガラケーの時は、うん、なんだと今そうガラケーの時ガラケー時代を生きてるじゃないですか私たち
は
ね。で、もし落ち込むってなったらさ、あいうえをかきくけこのあの連打連打を
カチカチカチカチカチカチ
そうそうそうそうそうそう連打の人たちじゃない？
あの画面を見ずにこっそりそれこそねあのクラスの授業中とかこっそりメール打つ時はもう指の感覚で 1,2,3,4,5 みたいな感じで何を打ってるかみたいな感じで
ガラケーの時はそうなのよ、うん、でスマホになりました、うんうん、ってなって何フリック
あれね
フリック
入力
入力ですよねこれがさめちゃめちゃ今の子たちはやっぱ早くて
早いですね、
なんかでたまにそのメッセージなんかしようもんなら、うん、こっちがバー打ってでシュン送りましたシュン書いて
早い早い
待って待ってなんか コピペか何かですかみたいなねなんか読んでたこっちが何を送るかみたいなぐらいの速さで来るから、
うん、
早い早い
そうでその今ガラケーを生きてきた私たちで私はですよあのスマホに変わってでもう本当にスマホこれが何代目ですかね3代目ぐらいかな、
うん、
ぐらいなんですよ触るのがね、はい、Android が1代目で、うん、iPhone が多分2代3代目かな、うん、になるんですけれどもフリックはねできない2025 でございます
私もできませんあのねあ頑張ろうとした時はあった
のそうわかるよ
頑張ろうとした時はあったんだけどもうそうすると打つのが遅くなるから
ストレス
もうねストレスになってもう連打式にあっという間に戻りました
あのフリックしてる方がもうあって押すとさこうユエオが周りに出るわけでしょでいや覚えりゃいいのよ
そう
タイピング練習みたいにちょっと頑張れば多分
まあまあまあできますできますそうフリックは
できるんでしょ
いやできないでもなかなか慣れなくてもうだんだんもういいかな
そうそうなのえ待ってフリックができるんですか
フリック入力でやってます
適応者だ適応できた人だ
そうなんですただiPhone とかもそうですし、うん、Android もそうですし、うん、Android で作ってるメーカーさんも違うじゃないですか、うん、だからフリック入力の時に、うん、まあアイウェオとかはいいんですけど、うんびっくりマークとかハテナとかの記号は若干機種によって違ってなのでなんかこうメールアドレスとかわーって打ち込むときに普段ね自分で使ってる仕様のものと会社で支給されてるものとちょっとね入力の癖が違ってなかなかそこの使い分けができないとかは
でもフリックができる
あフリックで
だってさガラケーから触ってたでしょ
ガラケーからでした、
ね、だって今の子たちはいきなりスマホから始まるじゃない
そうそうです、ね、
そうだからフリックしか逆にやらないじゃない
それが普通だから、
ね、そうだからできるのは分かるわけですよ、
う
ん、もちろんね、
う
ん、だって最初からそれで生きてるから、
う
ん、で私は連打の人でさそうで連でねこれねそうなのだからたまにその会社で使うわけですよ仕事で今スマホが会社に1台支給されてて、はい、で何か検索したりとかするとき店舗さんの検索をしたりするときに打つわけですよワードをね、
はい、
その時にその あいうえいかきくみたいな、はひふみたいなやってたら、なんかそう若い子たちと働いてるから、大学生、今大学生たちと働いてるからさ、なんかさ、すごいですね、逆にすごいですねみたいな、
そうタップできるんですかみたいな、こう
言われて、本当になんかあのえなんかそうだよねみたいな思った何がすごいやら何がすごくないやらなんて感じなんですけど、
お互いにすごいと思ってる
そうでもさ、やっぱ周りにやっぱり振り行くのが楽だよってやっぱ言われるし、やっぱりほちゃんみたいにそうガラケーからやってって今振り行くが全然できるって人も全然いるわけですよ。
よく習得した
よね。そう、よく習得したよね。
途中で見えなかった、
めげなかったですね。なんか連打の方が思ったタイミングで切り替わってくれないじゃないですか。みたいな感じでちょっとタイミングあるじゃないですか。
ポンポンポンガラケーはボタンだからね。
そう、
間違いなく押せるってい
うのは、まあね、確かに
そうなんですよ。だから、あのフリックの方が狙った言葉ですぐ打てるから、
できないよね。
できないよね
私できないんだけど、
もしならやってみようかなと思ったけど、
あれですね、あの言葉庫の中のこうメッセージのやり取りの時は連打で今打ってるんだろうと思って連打連打あの連絡でする時、あこれ多分連打で打ってたのこのメッセージって
そうだよ
連打で打ってますけど何か今日打って打つときにカキーいやゆようみたいなやってますけどあいうーからの変換今日みたいなことをやってますけどそうでね、私友達にいるのがそのフリックはできなかったんだけど、スマホに変わったタイミングで、あのあえてなのか分からない、ローマ字入力のが早いよって言って、
あのそうキーボードを多分出してこうやって打つんですよね。
そうキーボードを出してそうっていう子もいてさ、
います
そうそうそうそう。で私今あの、その今仕事そう仕事3つしてる中で1個 SNS 担当になってるのがあって、
あ
でそれはあの自分の会社のタブレットを使ってアップしなきゃいけないんですよ、その記事をね、 SNS 記事を。で何が大変ってあのローマ字でしか入力ができなく
そうですね、ここにキーボードが出てきて、
なんであいうようなくすのか意味が分かんない
パソコンみたいにねやんなきゃいけないから、そう
なんかはぁと思いながら、あのこの間ねパピプペポが入力できなくてあのローマ字のパピプペポはどこから出てくるんですか、あの PPA ではパは出なかったんですけど、あのどこに隠れてらっしゃるんでしょうかあれはすごいなんか、できないから別の言葉に変えようみたい
でも自分もタブレットの画面を直接打って入力よりはどうしても Bluetooth とかの外付けのちっちゃいキーボードとかで押した方がタイピングは楽ですね。
なるほどね、そういう使い方もあるんだね
そうなんです。
でもね、そう電車の中とかでもさ、たまにこう携帯打ってる人いるじゃない。
いますいます、
あの連打の人まあまあ見るよ
いますいますいます
いるよね。
います
私、うちの娘に、であのスマホの、要するに入力の仕方で年がわかるよねって言われたことがあります。
いや怖い怖い、まあねこれね本当だって今の子たちは 100% 連打なんてしないからさ
そうで私が一緒に電車とか乗ってるってこうやってた時に、年がわかるよねってこういう感じの目で
ごめん
びっくんとごめん
ドキッとする
だって連打の方が早いもん
そうでちょっと悔しいなと思って、どうやんのって一応聞き、だからこうやって早い、この方が早いじゃんって言われて、みたいなであのこっそり練習したんです、
やったん
です、こっそりとね。
わかるわ。
だけどね、あの無理だった
そう、ね、本当にそう、私もそう一瞬ね、なんかちょっと一回なんか多分コロナ禍かな、時間もあったしさ、ちょっと頑張ってみようかなと思って、そうなの、それこそ言葉庫の原稿とかを書くのに、そうスマホをねメモ機能使って書いたりしてたから、フリックをやろうとしたわけ、まあイライラ
ずそうそうそうそう
まあ入力できない、
法則を覚えればいいと思うのに、そんな何難しくないと思うのになかなか、
そう
そうできないの。そんなに親指はさ、なんかまあなんか横とか縦とかにそんなに動かないの。
あ若い時ってもうなんか両手でパソコン、
あんま両手とかで打ちますね。
だからすっごい早い。うん、
早い。
あんな動きはさ、こう過去にさ、うん、しないかったから、うん、親指たちはちょっとなんか対応できる。私たちの親指たちは上下にタタタンタタタンしか知らないの。
例えば今自分が今スマートフォン持ってますけど、言葉の宝箱みたいな。
ちょっと待って、何も目にも止まる速さで何かしてらっしゃったけど。
感じで、あの普段の連絡は今あの。できることを証明しました。
いやできるけど、タタタンでもできるから。
タタタンの方が逆に自分はあーってな、もうなんかだから変わっての使い方がそれこそ変わっちゃったというやつですね。
だってさ、こんなに親指を酷使してる時代は多分ないですよ。
ないですね。
親指の今負荷のかかり方超やばいと思いますもん。
うん、もう鍛えられてる、親指だけ鍛えられてる。
すごいと思う。なんかだってそういうので腱鞘炎とかなってる子いるでしょ。だってあのスマホがさ、だんだん大きくもなってきたから、
重いし、
そう重さもね。だから女の子なんかはそれこそなんか端から端届かないみたいな。ね、いらっしゃるし、
ちっちゃいやつがいいですよ。ちっちゃいやつなら届くんで、
ね、なんかスマホ指みたいな言葉もあったりするでしょ。そうだからなんか無理なことはしないのが一番だと思ってるんですけど、
痛がって
そう全然たたたんで腱鞘炎になったことはないので
これで
そう本当そうね。まあ脳トレにはいいかもしれないですけどね、フリックは。
あ、確かにちょっと
私たちからするともうフリックは脳トレなのよ。そう、脳トレなの。脳トレ。
逆に自分もじゃあもうちゃんとこう随時こうタップで連打してをたまにやらないと。
その時代にいたんでしょ。タタタンの時にいたんでしょ。
今ガラケーのあのパカって
パカ式となんかスライドとかも通んなかった。
自分スライド式でした。
でしょ。でもパカもスライドも通ってきたわ。タタタンよ。未だにタタタンよ。
悪いけど私なんかあの。なんだっけ、
うん、
あの
何 パカになる前ですか、もうパカ前ですか、
携帯の前からだから、ね、
ポケベル、
ポケベルからだからね、私なんて。
だってポケベルの時なんて公衆電話連打でしょ。
確かに
確かにね、
ボタン式
すごいよね。だからやっぱ連打の歴史の方が長いんじゃない、やっぱり
連打の歴史の方が、ね、長いの。
そう
ポケベルなんて文字じゃなかった時代からやってるからね。
その前だったらあれですよね、ダイヤル式だから。
そうですよ。
人差し指使ってたんですよね。そしたら
ポケベルなんてもう数字で会話してないけど、コナンだよ、コナン。みんなの脳内コナンですよ。
そうですよね、
謎解きですよ。
今となってはもう。
でもさ、今平成レトロとか言うじゃないですか。
いいですね。
なんかどこでポケベル復活してきてさ、なんかだってポケベルのあの数字で会話するなんて、逆に言ったら今の子たちはもう、あ、今の子たちはなんていうの、その暗号解読になってくるわけじゃない。
そう
ですね、でも我々ってかその子たちの中での暗号だったりとかもあったわけじゃないですか。
そうですね、
グループ内での数字のね、秘密の言葉みたいなのがあったわけじゃないですか。だからこれもう一回どこかで流行る可能性あるからね。
リバイバル。
え、でも今結構リバイバルブームじゃないですか。
来てますよね。
レコードとかもね、今戻ってきてるし、ね、普通に日本語で打つとさ、親に見られたりとかってあるってなったら、数字とかでそのうちなんかやり取り始まるかもしれないですよ。
本当に暗号、
暗号ですよ。
そう、流出してもね、わかんない。
でもポケベル世代からしたらこんなものみたいな。
見た見た、
はいはいはいはい、みたいな。はいはいはい、これね、わかりますよ、わかります、読めてますよ。だってギャル文字とかもあったじゃない。
ありましたね。
あれもさ、最初さ、なんかこんな字がなんか組み合わせて字作るとか、何それみたいな感じでしたけど、
記号が並んでるだけでしょみたいな。
でも NHK の朝の連ドラのおむすびでは、そのギャル文字、そうなんですよ。そう
主人公がギャル、
そうギャルだったからギャル文字がね、そう出てきたりとかもしてて、でお母さんスラスラに、元ギャルだったお母さんスラスラ読めるみたいな。
さすが。
そうだからそういうのもあるから、どこで何がね、リバイバルしてくるか分かんないですから、なんかフリックよりもタタタンのがかっこよくないみたいな時代来る可能性あるから。
また練習し直さなきゃいけない。
そうなんかちょっとタタタン良くないみたいな時代があるかもしれないから、この夏皆さんタタタンもぜひやってみて。
練習します。
フリックにはならないと思います、私たちは。
無理無理無理、
難しい。
難しい。
でもね、手の動きってそうやって変化していくんですけど、まあ、スマホ指とかでもね、問題になってきてる。
そうですね。
手悪くしないようにね、 していきましょう。そう、ね、そう、手って大事だからねっていうところでね、まあ、手と手と手と手という作品もね扱ってきましたので、ちょっと手の話してきましたけれども、今月本放、本放送の方でね紹介している、作品紹介していきたいと思います、今月、作品紹介しているのはまず大泉洋子さんですねには、福音館書店発行浜田恵子作手と手と手と手という作品読んでいただいております。こちらが2022年からの再読ということでね、はい、改めて、ね、読んでいただきました、はい、そして、リホちゃんですね。リホちゃんには、今月青空文庫より小川未明作春という作品読んでいただいております、はい、まあねもう5月に入って夏も目前っていうか、ね、初夏みたいな感じに、ね、早いよね。いつもだったら5月なんてさちょっと涼しくって、ね、過ごしやすいみたいな感じでしたけども、半袖を出して
そうですよ ね、
ね熱中症にも気をつけましょうみたいな時代になってきました。そしてですね4週目ですね、私が、シリーズでお送りしております作品が、シリーズ白雪姫ですね。こちら青空文庫よりグリム菊池寛役白雪姫を読んでおります。そして今月はですね5週目まである特別な回ということで、5週目には軍読読んでおります、うん、こちらが、2作品今月お送りしております、青空文庫より夢の旧作雨降り坊主、そしてアブのお礼、この2作を読んでおりますということで、今月ね本当にお送りしている作品盛りだくさんということで、聞いていただければなと思っております。はい、ということで、今月アーカイブをお送りしましたのは館長ハトポポミー、そして
橋本里穂と
大泉洋子でした。
はい、ということで来月のアーカイブもお楽しみに。